耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。隣の芝生は青いなんていう言葉がありますけども、皆さんはですね、何か自分を人と比べて一喜一憂することってないでしょうか。僕もね、若い頃とか今でもね、やっぱり同じような職業の人とか同年代の人に、あの人の人生は僕に比べてこんなに幸せそうだなとか、あの人は僕にないこれを持ってるなっていう風に比べてしまってへこむことってあります。おそらくですね、よっぽどなんかこう心ができている人じゃないと何歳になってもこういう気持ちってあるのかなと思うんですけど、今回はですね、そういう風に人と比べてしまうことによってへこんでしまう、そんな人生の悩みを解決してくれる一冊をご紹介しようと思います。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本はスバル社より出ております、加山里香著、比べずにはいられない症候群という本です。まずは著者のご紹介。加山里香さん、1960年北海道生まれ、東京医科大学卒業、そして精神科医の方で、立教大学現代心理学部教授でもあります。豊富な臨床経験を生かして現代人の心の問題を中心に様々なメディアで発言を続けているということで、加山里香さん、テレビのコメンテーターとしてね、よく朝の番組とかに出られてるので見たことあるっていう人多いんじゃないでしょうか。僕はですね、大学時代ぐらいにですね、加山里香さんの本よく読んでまして、というのも加山さんの若者論というのがですね、当時若者だった僕と世代がドンピシャだったので、加山さん自身と僕はね、世代だいぶ違うんですけれども、なんか加山さんの意見って確かに若者のことをよく見てるなーっていう印象がありました。さて、そんな加山さんが今回書いたこの比べずにはいられない症候群という本なんですが、皆さんこういうこと思いませんか。あの人いいなー、あの子ばっかりずるいよ、それに比べて私はダメだ。よく聞きますよね、酒の席で。今日はですね、そんな他人を羨んだり嫉妬したりする気持ちから解放される一冊です。オープニングでも言いましたけど、隣の芝生は青いとはよく言ったもんです。でも実際にそんなに隣の芝生って青いんでしょうか。皆さん結構周りの人と比べて自分に対してコンプレックスを抱いてばかりなんじゃないでしょうか。今の自分の生活に満足していると思っていても、ついつい他人との比べ合いというのは人間やめられないものなんだそうです。しかしこの比べ合いをやめると人生はスッキリするんですね。とは言いつつ、人生にはいろいろと比べたくなるイベントがあります。恋愛、結婚、仕事、子供、体型、お金、運、趣味、持ち物、出身大学などなど、まあ、人とね、比べようと思ったらいろいろキリがないんですけれども、しかしですね、この比べてしまうという人間の特性、どうも昔からそうみたいです。本の中にこんなお話がありました。石川啄木の短歌です。友が皆我より偉く見ゆる日よ。はい、啄木もなんか似たようなこと言ってますね。この短歌が作られたのは、明治41年、今から100年以上も前のことです。当時の石川啄木24歳、北海道の新聞社で働いていた彼はやっぱり作家になりたいと東京に出てきて新聞社の構成係の職に就きました。で、しかもこの時ですね、結婚してるんですよ。若くて才能があって状況にも成功していて結婚している。まあ、今の基準で見たらどう見たって勝ち組なんですよね。なのに石川啄木はそう思ってなかったんです。まあ、友人がね、東京大学の先生になったとか新聞社の花形記者になったとか、まあ、ものすごいレベルの高い人と自分を比べて、他の人はすごい、それに比べて自分は負けてしまっているというふうに落ち込んでいたという。まあ、実際問題ね、彼よりもっと恵まれてない人とか苦しい生活をしていた人っていうのは、まあ、明治ですからもっとたくさんいたはずなんですけども、そこは見えてなかったんですよ。まあ、こんな風にですね、ついつい比べる相手っていうのはいつも自分より幸せな人とか、うまくいっている人とか、成功している人、まあ、上ばかりを見てしまうんですね。まあ、上を見ること自体はいいことなんですけど、比べて自分がへこむのはダメだと。まあ、100年以上前からこういった比べ合い地獄に人間は陥っているんです。でもですね、そういう風に上の人と自分を比べて、その比べた先の相手というのは本当に幸せなんでしょうか。本当に人生がうまくいってるんでしょうか。 だからその比べてね、皆さんが落ち込む必要があるのかって考えたことありますか？香山さん本の中で比べ合いの法則というものを言っています。それはですね、1、常に自分より恵まれている人、幸せな人と比べる、まあ上を見るってことですね。2、自分も恵まれているかも幸せかもということは目に入らない、そう、自分は顧みられない。3、相手は幸せに見えるというだけで本当は違うかもしれないなどとは考えられなくなる、そう、視野が狭くなるんですね。4、自分が今の生活に満足していてもあの人の方が上という相手が見つかるとすぐに比べ合いをしてしまうという感じで、ついつい他人と比較をしてしまう。どうでしょうか、皆さんこの比べ合いの法則当てはまりますか？で、この比べ合いの法則ね、今客観的に聞くと結構バカバカしいんですけども、皆さんもね、比べ合いに時間を費やしてさらにそれでへこむっていうのはね、本当にもったいないことだと思いませんか？まあでもね、それやめられないっていうのが人間っぽいし、また上を見るということはさっきも言いましたけど悪いことばかりではない。まあ羨ましいっていう気持ちはですね、時には向上心の元になったりして、まあいい人生のスパイスになったりします。でもそれが行き過ぎると比べ合い地獄にまっしぐらなんです。というわけで本の中ではですね、人がどんな比べ合いにはまりやすいのかが具体例とともに紹介されています。ちょっと一例紹介しましょう。結婚しましたという年賀状届きますよね。まあ、自分は独身で結婚の予定さえないっていう、特に女性の方なんかに届くと、これどう思うでしょうか？悔しい、羨ましい、なんであの子が、自分は惨めだな、やっぱり自分はダメなんだ、自分は負け組だ、こんな風に考えてしまいがちなんじゃないでしょうか。その考え捨てましょう。例えばですね、その年賀状を出した時が相手の人の人生のピークなんだっていう風に考えてしまうんですよ。本にあるんですけど、特にね、女性の場合、結婚は婚約指輪とかウェディングドレスとか結婚式とか新婚旅行とか、まあ、素敵なイベントやグッズがあまりにもたくさんあるので、それを手にできる自分はあたかも人生の勝利者のような気分に酔いしれることができるんだそうです。まあそれは人に伝えたくなるってもんです。でもそんなパラダイスな瞬間っていうのは決して長くは続きません。結婚式も新婚旅行も終われば、あとは何十年も長く続くごくごく普通の生活が待ってます。それどころかね、夫の家族や親戚、また子供ができればママ友との付き合いなど人間関係の煩わしさが増えるんです。またね、旦那さんともいつまでもラブラブでいられるなんて夢のまた夢ってよく既婚者は言いますけども、著者の香山さん自身も、友人からこんな風に幸せモード全開の年賀状とか手紙が届くと哀れみの心を感じるようになってきたそうです。香山さん曰く、せいぜい今のうちに勝利者気分を味わい、周りにも自慢していた方がいいよ。今に、ああ結婚ってこんなに苦しいことだったの？という日がやってくるかもしれないのだから、と思っているとか、まあ比べ合ってへこむよりはこういう風にね、冷めた目で見てしまった方がいいのかもしれません。あとね、ちょっとした裏付けなんですけど、香山さん精神科医なので、その悩める女性っていうのはよく相談に来るらしいんですけど、そのおよそ7割が旦那さんとの不仲とか姑の無理解といった結婚に関する問題で苦しんでいると言います。というわけで、結婚した友人を羨むというのは時間の無駄なんです。結婚した人、その瞬間は幸せかもしれませんけども、その後幸せであり続けるとは限らないわけなんですね。その他にもですね、比べやすい例として、本の中には子供が生まれましたはがき、恋人や夫がイケメンな友人、スタイルのいい人、人付き合いが上手い人、仕事で成功している人、向上心のある人、メンタルの強い人、まあ、といった出来事、人などが具体的に紹介されています。今現在進行形でついつい比べてしまってへこむという人がですね、本の中の該当部分を見てみてください。じゃあもうちょっとだけ、比べ合いになりやすい例紹介していこうと思います。次は仕事のお話。就職難と言われるこの時代に、せっかく就職できた会社を辞めたいという若者が少なくないんだそうです。大卒の社会人の3割が3年で退職するなんていう統計もありますね。さあ、こういったですね、大卒の社会人の3割3年で退職しましたけども、辞めたいその理由って何だと思いますか？きつい、賃金が安い、休みが取れにくい、普通そう思いますよね。でも違うんです。どうもほとんどの人が仕事内容が単調でやりがいがゼロとか、 自分の意見を聞いてもらえず自分らしく働けないといった答えが返ってくるんだそうです。まあ、といってもね、入社してまだ数年の若者にいきなり大きな仕事を任せる会社ってなかなかないとは思うんですけども、まあ、やりがいが感じられないとか自分の意見が通らないということで悩んで辞めてしまうんですね。でですよ、その一方で逆に香山さんの診療室に来る人は、多くの人に注目されて期待されることがプレッシャーとなって辛いっていう風に言ってくる人もいるんだそうです。そういった人はですね、他の人より目立たなくて収入が減っていいから、まず食事や整理整頓など地に足のついた生活をしっかり送りたい、プレッシャーから解放されたいっていう風に悩みを打ち明けるんだそうです。皆さん、この対比わかりますか？結局ですね、人間ってないものねだりをしてしまうんです。仕事が単調だと目立ちたいとか責任ある仕事がしたいと思ってしまい、やりがいのある仕事を任されるともっと気楽な仕事がしたいなっていう風に思ってしまうんですね。はい、そんな今度でちょっとまとめようと思うんですけど、香山里香さん、この本の中でこう言っています。生きがいも自分らしさも後になってからよく考えてみたら、あの時感じていたものがそうなのかもしれないとぼんやり気づくようなものなんだそうです。今やりがいを感じていないからといって決して焦ることはない。それどころかもうとっくの昔に手に入っているかもしれない。もう一度、私って本当はやりがいを感じているんじゃないかなと確認してみることをお勧めします。というわけで皆さん、どうでしょうか？今のあなたの仕事は本当にやりがいのない仕事ですか？他の会社と比べたり他の人と比べたりする必要なんてこれっぽっちもないんです。はい、というわけでですね、人はいろんなことで他人と自分を比べて辛い思いをしてしまうことっていうのがちょっと分かったと思います。この本の中ではどうすれば他人と自分を比べなくなるのか、この比べ合い地獄からの脱出法、また比べ合い地獄にはまらない法則を教えてくれています。皆さんもですね、比べずにはいられない症候群というタイトルですけども、その症候群にかかっている人多いと思います。ぜひこの比べ合い地獄から解放されてください。では書籍情報です。比べずにはいられない症候群、香山里香著、スバル社より税別1400円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本どうだったでしょうか？まあ、比べ合うってついついやっちゃうんですけどね。オープニングで隣の芝生が青いって言いましたけど、僕もね、隣の芝生は青く見えるんです。でもね、最近気づいたことがあります。僕の芝生が青いって人に言われると、あ、人ってついついこういう風に勘違いするもんなんだなっていう風に、自覚し直すことができますね。比べ合ってへこむのはもったいないです。なのでね、ぜひそれから解放されてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。